それではクリスマスのメッセージをお話ししたいと思います。今年はちょっと私の装いが違っているということで、皆さん毎年クリスマスに私を見ている人はちょっと違うなと、ネクタイがですね、もうクリスマスはもうバカの一つ覚えみたいにしてたんですけども、今年はまた新たなクリスマスネクタイをプレゼントいただきまして、クリスマスじゃないように見えるでしょうけど、実はこれ羊がプリントされてる。後で近くで見せてあげます、毎年これ恒例にしていただくとですね、一本ずつネクタイが増えるかなと、そんな打算的なことを考えてありますけど、今年はこの1000年代、先ほどありましたけど最後のクリスマス、皆さんと一緒にこうしてお祝いできることを主に感謝いたします。ところで皆さんはクリスマスというのは2度目の天地創造の日であるということをご存知でしょうか。天地創造というのは1回あったんじゃないかと思われるかもいたしれませんが、クリスマスの日というのは天地創造の日でもあるんですね。その訳を皆さんにお話ししたいと思います。お読みいたします聖書の箇所はヨハネの福音書1章1節から5節までです。新約聖書のヨハネの福音書1章1節から5節まで、私は今新改訳聖書、新改訳聖書で迎える最後のクリスマスということですが、お読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ここで言葉あるいはこの方と言われておりますのは言うまでもなくイエス・キリストのことであります。2000年前、1999年前、この地上にお生まれになりましたイエス・キリストは、聖書によるならばこの天地を創造された神ご自身であられました。この方によらずにできたものは一つもないと書いてある通りであります。クリスマスというのはこの世界を、そして私たちを作られた方が私たちの世界に来られた日なのであります。創造主である神ご自身が人となるというこの出来事は到底私たちの理解できることではありません。はるかに私たちの想像を超えた困難な作業であったでしょう。過去も未来もない永遠なる方が私たちのこの時間の流れに身を任せてくださいました。また無限であり偏在不変なる神が有限の物質となられました。さらに全く清く、そして正しい神ご自身が罪汚れた、まさしく闇の世界の住人となってくださったのです。それは私たち人間が一匹の虫になるにも等しい、いやそれよりもはるかに大変なことではなかったかと思います。創造主であるイエス様はなぜそのようなことをなさったのでしょうか。 このような理にかなわないことをしてまで人間の世界に来てくださったのでしょうか。それは私たちの世界が闇に閉ざされてしまったからだと聖書は言っています。創造主なる神に人間が背を向けてしまったために、本来愛と平和と喜びに満ちた、輝きに満ちた世界とならなければならなかったこの世界が闇に、憎しみと争いと悲しみの闇に包まれてしまいました。私たち人間の創造主であるイエス・キリストはこの闇の中で憎しみ合い、傷つけ合い、ただ死に向かってあてどもなくさまよっている私たちを哀れに思われました。そしてもう一度私たちに命を与えようと思われたんです。もう一度創造の光の中に私たちを引き入れよう、闇から解放してやろうと考えてくださいました。ここでこの世界が創造された時の聖書の箇所を読んでみたいと思います。創世記の一章です。皆さん開かなくて結構です。私読みますのでお聞きください。創世記の一章一節から五節まで。はじめに神が天と地を創造した。地は形なく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇を区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった第一日。神がこの世界を創造された時に最初にお作りになったものは光でした。混沌とした闇の中に光が現れた時、この世界がスタートしたんです。しかしこの光というのは太陽のことではありません。なぜならばこの創世記の一章を読んでみますと、四日目に神は太陽と月を創造したと書いてあるんです。すなわちこの光というのは光そのもののことなんです。光はこの世界の基礎、この世界の始まりなんです。光とは一体何なのか、実は科学でもその正体は解明されていないんです。光は波であるのか物質であるのかわからないんですね。しかし時間やエネルギーやこの世界のあらゆる原則が光を基準にしている、光に関係しているということが分かってまいりました。そしてもちろん光がなければ全ての生物は生きていけない。植物は光と水と二酸化炭素で光合成をしてでんぷんを作り出します。その植物を食べて他の動物は生きていくわけです。光がなければ命はないのです。光は命の源なのです。神に背を向けて再び混沌とした世界に、この闇の世界に戻ってしまった、神が光をお作りになる前の混沌の世界に人間は戻してしまった、その私たちのところに人となられたイエス・キリストが光としておいでになったんです。命の源として私たちのところにおいでくださったんです。この誠の光が 私たちの上に照っている限り、私たちは闇の世界に閉じ込められることはありません。死の恐怖から解放され、暗闇を手探りで歩むような不安と決別するのです。私たちは世の光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですと、ヨハネの福音書8章12節にイエス・キリスト自身が言われている通りです。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。イエス・キリストは命の光として来てくださいました。この方を信じ、この方についていくならば、私たちは二度と暗闇に閉ざされ、暗闇の恐怖、暗闇の死に束縛されることはないのです。クリスマスは二度目の天地創造の日だと最初に申し上げました。そのわけを皆さんご理解いただけたと思います。神様がせっかく作ってくださったこの光の世界、人間が罪によってもう一度闇に引き戻してしまっていた。そこに神様は御子イエス様を命の光として送ってくださったのです。イエス・キリストを信じ、その光を受けていれば、この世の闇がどんなに深くなり、混迷を極め、混沌の度合いを激しくしていったとしても、確かにそうなっていますね。不可解なことばかりです。憎しみあって、殺しあって、生きていくことがどんどん難しくなっていきます。闇なんです。私たちは闇の世界を手探りで生きているんです。だからお互いに傷つけ合ったり憎み合ったりしてしまうんです。でもイエス様を見上げていれば、この光なる方を見上げていれば、私たちは二度とこの闇に支配されることはありません。命の光が私たちに輝いています。こんなに寒い日でも光が当たっていれば、どれだけ暖かいことでしょうか。光があれば、どんな闇も私たちは恐れるに足りません。この光なるイエス様、私たちのところに来てくださった、これがクリスマスです。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと聖書に書いてあります。この方の光に打ち勝つ闇はどこにも存在しないのです。なぜならこの方は世界を作られた方です。そして私たちが闇に閉ざされることのないように、私たちのところに来てくださった光なる方、この光である、命なる光であるイエス様を私たちは見上げて生きていくんです。光の中を歩むことができている。アーメン。感謝いたします。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちの住んでおりますこの世界、本当に深い闇に閉ざされてしまいました。一体人類はどこに向かっていくんだろうか、いやこの国はどこに向かっていくんだろうか、いや私たちの家族は、いや私自身は何をしてどこに向かっていくんだろうか。目を閉じて道を歩むように、私たちはその行く先を知りません。しかし救い主イエス様が、この世界を創造された方が、私たちに命を与えるため、私たちの道の光となるため、私たちのこの心を温めるためにこの地上においでくださいましたことを心から感謝いたします。クリスマスを感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。どうぞ私たちが二度と闇の世界に閉ざされることがないように、私たちの心の目をしっかりとイエス様、まことの命の光であるイエス様に向け続けることができるように助けてください。 その時私たちは永遠の平安と喜びをいただくことができますから感謝いたします。イエス様の誕生を心からお喜び申し上げお祝いいたします。皆によってお祈りします。アーメン。